皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
そして、バイオテクノロジー専門家のトロイです。
細胞培養技術テクノロジー最前線の時間です。今週も最新のニュースをお届けします。トロイさん、よろしくお願いします。
はい、スージーさん、よろしくお願いします。今週は、細胞培養技術が医療分野だけでなく、食料分野にもその可能性を広げている様子がうかがえるニュースが目立ちました。日本のセルファイバ社が3次元細胞培養装置の新ブランド、ゼイトを発表し、日米市場へ本格展開を開始します。ドイツ政府は精密発酵と細胞培養食品の商業化加速へ、2027年にイノベーションハブを設立すると発表しました。バイオインダストリー協会が、再生医療から培養食料までをテーマにした細胞培養技術の最前線セミナー情報を更新しました。シングルユース細胞培養バッグ市場は、2033年までに著しい成長が見込まれています。そして、世界のバイオ医薬品製造と CDMO 市場を牽引する主要プロバイダー20社が発表され、業界の勢いが示されました。
なるほど。今週は再生医療から培養食料、そしてそれを支える技術や市場動向と、非常に幅広い話題に触れられそうですね。特に、食料への応用には興味があります。トロイさん、これらのニュースからどのような細胞培養技術の未来を読み解くことができますか？
今週のニュースからは、細胞培養技術が医療分野でのイノベーションを加速させつつ、食料生産という新たな領域で社会課題の解決に貢献しようとしているトレンドが明確に見て取れます。その技術基盤を支える製造プロセスの効率化や、市場を牽引する主要企業の動向も深掘りしていきましょう。
はい、それでは詳しく見ていきましょう。トロイさん、まず最初のニュースは、日本のセルファイバ社がゼイトという新しいブランドで細胞ファイバー製造装置を本格展開するという話題ですね。これはどのような技術で、どのようなインパクトがあるのでしょうか？
はい、スージーさん。セルファイバ社が開発したゼイトは、細胞を微細なファイバ状の足場に封入して培養する、独自の3次元細胞培養システムです。これにより、細胞が生体内に近い環境で成長し、高い機能性や生存率を維持できるとされています。この技術の最大の特徴は、大規模かつ高効率な細胞培養を可能にすることです。従来の2次元培養法では難しかったスケールアップの課題を解決し、再生医療分野における細胞治療法の普及に貢献すると期待されています。
大規模培養が可能になると、私たちにとってどんなメリットがあるんでしょうか？
大きなメリットは、細胞治療薬のコスト削減につながる点です。大量生産が可能になれば、治療薬の製造コストが下がり、より多くの患者さんが治療を受けやすくなります。また、均一な環境での3次元培養は、細胞の品質と安定性を高めます。
コストが下がって品質も安定するなんて、素晴らしいですね。再生医療だけでなく、他の分野への応用も期待できるんでしょうか？
はい、この技術は、培養肉などの細胞性食品の生産や、創薬スクリーニングのためのインビボモデル構築など、細胞培養が関わる幅広い分野での応用が期待されています。セルファイバ社が日米市場に本格参入することで、グローバルスタンダードとなる可能性も秘めているんですよ。
なるほど。日本のスタートアップ企業が、細胞培養技術の未来を切り開いているというのは、とても希望が持てますね。続いてのニュースは、ドイツ政府が精密発酵と細胞培養食品の商業化を加速させるという話題ですね。これは食料システムにどのような変革をもたらすのでしょうか？
はい、スージーさん。ドイツ政府は、食料システムを強化し、将来の危機に対応するため、精密発酵と細胞培養による食品開発を国家戦略の重点分野に据えました。2027年にはイノベーションハブを設立し、2028年の世界市場投入を目標に掲げています。精密発酵とは、微生物を利用して特定のタンパク質などを効率的に生産する技術です。一方、細胞培養食品は、動物から採取した細胞を培養して食肉組織を人工的に生成する培養肉のようなものですね。
まさに、食べることの未来を変える技術なんですね。ドイツ政府がここまで力を入れるのは、どのような背景があるのでしょうか？
世界的な人口増加や気候変動、 資源枯渇といった課題が深刻化する中で、従来の畜産に依存する食肉生産は環境負荷が大きいという問題に直面しています。ドイツ政府はこうした持続可能性と食料安全保障の課題を解決するため、バイオテクノロジーを活用した新たな食料生産方法に取り組んでいます。
環境にも優しくて、食料危機への対策にもなるなんて、期待大ですね。今後の展望はどうですか？
ドイツのこの強力な支援は、欧州連合域内での細胞性食品や精密発酵製品の規制承認プロセスにも良い影響を与える可能性があります。国際的な実用化の流れを加速させる一歩となるでしょう。今後は大規模生産技術の確立とコスト削減、消費者の需要性向上が重要になります。
なるほど。細胞培養技術が私たちの食卓と地球の未来に深く関わっていくのですね。次はバイオインダストリー協会が主催するセミナーについてですね。細胞培養の明日というテーマで、再生医療から培養食料まで幅広い可能性を探るセミナーと聞きました。具体的にはどのような点が議論されるのでしょうか？
はい、スージーさん。このセミナーでは、細胞培養技術が再生医療の分野でどのように進展し、いかにして培養食料生産という全く新しい市場を切り開こうとしているのか、その最前線が議論されます。スタートアップ企業の技術開発やビジョンが紹介される予定です。主要なテーマとしては、幹細胞培養の効率化、高品質化、大規模化といった再生医療への応用課題や、培養肉などの細胞性食品の生産技術の進展、スケールアップの課題などが焦点となります。
3次元培養機材という言葉も出てきますが、これはどのようなものですか？
3次元培養機材とは、細胞が生体内に近い環境で成長するための足場となる材料のことです。高機能性や生態適合性が求められ、培養効率の向上を目指した新しい材料や構造設計が研究されています。
なるほど。細胞がより自然な環境で育つようにするための工夫なんですね。このようなセミナーを通じて、日本のバイオ産業はどのように発展していくと見ていますか？
このセミナーは、再生医療と培養食料という2つの大きな応用分野間でのシナジー創出を促し、日本のバイオ産業がグローバル市場で競争力を維持するための重要な羅針盤となるでしょう。 AI、自動化との融合により、さらに高度で効率的な細胞培養システムが実現され、社会課題の解決に貢献する未来が描かれています。
技術革新だけでなく、異分野間の連携も重要になるのですね。続いてはシングルユース細胞培養バッグ市場が2033年までに著しい成長を遂げるという予測ですね。このシングルユースというのは、使い捨てということでしょうか？
はい、スージーさん、その通りです。シングルユース細胞培養バッグは、使い捨て型の細胞培養システムを指します。滅菌済みの状態で提供され、使用後に廃棄されるため、従来のステンレス製バイオリアクターに比べて多くのメリットがあります。この市場の成長を牽引する主な要因は、細胞培養プロセスの効率向上と汚染リスクの劇的な低減です。セットアップ時間が大幅に短縮され、交差汚染のリスクも極めて低いため、バイオ医薬品製造における柔軟性と安全性を確保する上で不可欠な存在となっています。
なるほど。使い捨てにすることで、安全性や効率が格段に上がるんですね。特にどのような分野で需要が高まっているんですか？
特に、細胞、遺伝子治療薬や個別化医療といった新しいモダリティの製造で重要性が増しています。CDMO やバイオベンチャーにとって大きなメリットですね。
それは画期的な変化ですね。今後の市場はどうなると見ていますか？
将来的には、シングルユース技術はバイオプロセス全体の標準としてさらに定着するでしょう。AI を活用した自動化システムとの統合や、リアルタイムモニタリングによるプロセス最適化が進むことで、製造効率と品質は一層向上すると見られます。
製造の現場でも革新が進んでいるのですね。最後のニュースは、世界のバイオ医薬品製造と CDMO 市場を牽引する主要プロバイダー20社が発表されたというものです。CDMO とは、どのような企業のことでしょうか？
CDMO とは、コントラクトディベロップメント&マニファクチャリングオーガニゼーションの略で、 バイオ医薬品の開発から製造までを受託する専門企業のことです。ロンザ、サムスンバイオロジクス、ウーシーバイオロジクス、サーモフィッシャーサイエンティフィックなどがその代表格として挙げられています。バイオ医薬品の開発は非常に複雑で、時間とコストがかかります。そこで、開発企業は CDMO と提携することで、専門知識や設備、経験を活用し、開発リスクを軽減し、製品を市場に迅速に投入できるメリットがあるのです。
なるほど。バイオ医薬品開発の縁の下の力持ちのような存在なんですね。これらの主要プロバイダーは、どのようなサービスを提供しているんですか？
これらの企業は、プロセス開発から臨床試験用原薬製造、さらには商用生産までを一貫してサポートする広範囲なサービスを提供しています。中には、レンシュラーバイオファーマのように、特定のニッチ市場で強みを発揮する専門性の高い CDMO もあります。
開発初期段階からのサポートもあるとのことですが、それはどのような意味を持つのでしょうか？
多くの CDMO は、単なる製造受託にとどまらず、開発初期段階からのプロセス最適化、分析法の開発、さらには規制当局への申請支援までを一貫して提供する CRDMO モデルへと進化しています。これにより、顧客はサプライチェーン全体でパートナーシップを確立し、開発効率を最大化できるのです。
開発のスピードアップにもつながるのですね。これらのプロバイダーが、細胞、遺伝子治療の進展をさらに加速させていく役割を担っていることがよくわかりました。
今週のニュースを振り返ると、細胞培養技術は、再生医療という従来からの中心領域に加え、培養食料という全く新しい応用分野へと確実に広がりを見せていることが分かりました。また、これを支える製造プロセスの効率化と、専門的な製造受託機関である CDMO の役割の重要性が一層高まっていることが、今週の大きなトレンドと言えるでしょう。
はい、トロイさん、ありがとうございました。細胞培養技術が、私たちの健康だけでなく、食料問題や環境問題といった地球規模の課題解決にも貢献していく可能性を強く感じました。これからも、この分野の進化から目が離せませんね。それでは、本日はこのあたりで、細胞培養技術テクノロジー最前線の時間でした。また次回もお楽しみに。